葉山ニュース。中学校給食がスタート。4月から町立中学校での給食提供が始まります。バランスの取れた食事や食習慣は健康で豊かな人間性を育むと言われています。中学校給食の導入は子どもの成長段階における良い食生活や栄養確保として期待されています。3月3日金曜には、中学校給食への機運を高めるとともに、安心安全で美味しい給食提供に向けて、葉山中学校、南郷中学校の3年生を対象に、給食提供のリハーサルが行われました。献立は、小学校給食で提供されていたポークカレーと、もうすぐ学校から巣立つという理由から、すだちゼリー。生徒たちからは、小学校ぶりの懐かしい味、卒業前に食べられてよかった、温かいご飯が嬉しい、などと、喜びの声が聞こえました。問い合わせ、教育総務課、内線7213。写真、上から、廊下で配膳を行う様子。最初で最後の給食を楽しむ3年生の皆さん。リハーサルに参加した山梨町長と生徒たち。写真説明は省略します。4月から小中学校でエシカル給食始まります。ハッシュタグ、葉山エシカルアクション。これまでの地元食材の積極的な活用に加えて、汁物に使用する鰹節や鯖節を使っただし柄ふりかけの提供など、年間5回テーマを決めてエシカル、倫理的な給食を実施します。そして基本調味料の一部をオーガニックや伝統的製法で作られた国産のものに切り替え、ていくことで、より安心安全で美味しい給食を提供します。また、子どもたちの声を受けて、プラスチック製だったストローを海洋土壌分解可能なバイオマスストローに変更するなど、食を通して環境問題や社会課題を考えてもらうことを目指します。問い合わせ。学校教育課、内線7223。葉山エシカルアクションは、葉山町が SDGs 目標達成のために、町内のエシカルアクション、自然環境、人や社会、地域を思いやった行動を、町内の事業者や団体とともに推進しているプロジェクトです。インスタグラムでは、町内のエシカルなお店や情報を紹介しています。QR コードがあります。問い合わせ、制作課、内線332。
4月9日は、県議会議員、県知事選挙。23日は、町議会議員選挙です。中、県議会、県知事選挙の詳細は、広報葉山3月号を参照。4月23日日曜は、町議会議員選挙の投票日です。日時、4月23日日曜、7時から20時。投票場所、上の表の通り。票、投票場所。第一投票所、木古葉会館。第二投票所、神山口会館。第三投票所、下山口会館。第四投票所、一色小学校体育館。第五投票所、葉山町役場。第六投票所、葉山町立図書館。投票日は休館日になります。第七投票所、堀内会館。第8投票所、 長江下会館。第9投票所、長江会館。第10投票所、葉桜児童館。票終わり。投票できる人、年齢、投票日に満18歳以上。住所、令和5年1月17日までに葉山町に住民登録、転入届を提出し、引き続き在住している人。投票案内、投票所入場券、はがきを各世帯へ郵送します。はがき1枚に家族4人まで印刷されているので、防線。各自切り取ってお持ちください。防線終わり。選挙広報。候補者の氏名、政見などをお知らせする選挙広報を新聞に織り込みます。町内の公共施設やスーパー、金融機関等にも選挙広報ボックスを設置しますのでご利用ください。新聞を購読していない人は郵送しますのでご連絡ください。QR コードがあります。期日前投票、2カ所で実施します。防線、期間と時間が異なりますのでご注意ください。防線終わり。1、町消防署。期間4月19日水曜から22日土曜。時間8時30分から20時。2、葉山ステーション。期間4月20日木曜から22日土曜。時間9時30分から19時。投票所入場券の裏面を記載の上お持ちください。記載例があります。投票する日を記載してください。住所、氏名、生年月日を記載してください。理由、チェックが不要になりました。不在者投票、お出かけ先で、あらかじめ不在者投票用紙を選挙管理委員会へ請求してください。請求書の用紙は町ホームページからダウンロードか、病院、施設等で、入院している病院等が指定された施設であれば、その施設で投票ができます。手続きは、病院・施設等に直接お問い合わせください。郵送で、身体に重度の障害がある人や、要介護5以上の人、新型コロナウイルス感染症で自宅療養等をしている人は、自宅から不在者投票ができます。詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線440-441。ゴミと資源物のカレンダーは届きましたか？いつもご協力助かっています。いつも分別へのご協力ありがとうございます。ゴミと資源物の収集カレンダーを配布しました。4月から令和6年3月までの収集カレンダーを全個配布しました。まだお手元に届いていない場合は、クリーンセンターか環境課までお問い合わせください。要注意。発火事故が多発しています。携帯電話やデジタルカメラなどの電子機器で使用されているリチウムイオン電池が原因で、発火事故が多発しています。電池類はプラスチックごみ等には捨てないでください。電池類は販売店回収を利用するか、月1回の決められた収集日に資源ステーションに出してください。ごみ資源物は朝8時30分までに。ごみや資源物の収集時間は品目や道路事情で変わります。収集は8時30分から始まるため、必ずそれまでに出してください。また、袋に入れて出す品目、燃やすごみ、プラスチックごみ、容器包装プラスチックは、 透明・半透明の袋を使用し、一つにまとめて出してください。問い合わせ・クリーンセンター、電話 876-1153、環境課・内線453。浄化槽の補助制度をご存知ですか？合併処理浄化槽への転換。令和5年4月から撤去費等の補助金を増額しました。また、店舗併用住宅5から12層を補助対象に追加しました。対象者、市街化調整区域内で住宅の汲み取り便層や単独処理浄化層から合併処理浄化層へ転換する人、新築及び建築確認申請が必要な改築・増築を行う場合を除く。補助額の上限、本体工事費、5人層、59万7千円、7人層、67万9千円、10人層、81万3千円、配管工事費、30万円、撤去費、12万円、汲み取り便層は9万円。年度内の工事は令和6年1月末までに申請してください。維持管理の補助。対象区域。下水道が共用されている区域以外の町内全域。下水道が接続できる状態になっていない地域。対象者、住宅、店舗併用住宅を含む。で、合併処理浄化槽を適切に維持管理している浄化槽管理者で、徴税等の滞納がない人。自宅の浄化槽が単独処理か合併処理か不明な場合は、清掃業者や保守点検業者にお問い合わせください。補助額、一期上限7500円。市街化調整区域の場合は上限17,500円。詳細や申請方法は、町ホームページか環境課までお問い合わせください。問い合わせ、環境課、内線454。縦に QR コードが並んでいます。上、転換の QR コード。下、維持管理の QR コード。